今日はエニアグラムタイプ1からタイプ3ということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。いいねフォローよろしくお願いします。結構ねシリーズもで話していきます。今日特にですねエニアグラムタイプ1からタイプ3を話して、次回がタイプ4からタイプ6、そしてその次がタイプ7からタイプ9っていう感じで話していく予定です。そしてね、音声の概要欄では SNS 集客のセンターピン戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法をプレゼントしていますので、ぜひもらっておいてください。ということでですね、今回からですねエニアグラムのタイプごとの細かい解説をしていきたいと思います。でタイプ全部で9個あるんで、タイプ1からね順番に解説していきたいと思います。ただねタイプ1とか2とかね数字で言うと無機質でね偏見が入らないんで、本当はいいんですよタイプ1とかタイプ2で覚えるのが。とはいえね覚えづらいと思うんです。でいろんなね本が日本語訳を当ててるんですけど、僕の場合はねキスさんという方がエニアプロファイリングって本で、名称をつけてるカタカナの名前が一番覚えやすくて、イメージもしやすいんでそれを使っていきますという感じですね。なのでネットでググっても他の名前とかになってたりする場合もあると思うんですけど、いろんな流派がいろんな名前の付け方してる。で本当は数字で言うべきだけど、イメージしやすいために名前つけてるよということですね。はい。でまずねタイプ1、ルーラーと呼びます。ルールのルールから来てることですね。ルールを守る人なんでルーラーって感じですね。ルールを守らせるみたいな意味もあります。一言で言うとね完璧主義者みたいなタイプですね。タイプ1の人は見た目がね結構引き締まった顔立ちで厳しそうな表情をしてたりしますね。シンプルな服装で派手な格好はしない傾向にあります。で無意識で常に考えている信念は正しいことをすればうまくいくという信念があります。特徴としてはね努力家で文句が多いけど責任感が強くて自制心があって落ち着きがあると、アドバイスをするような話し方をして人を裁きたがる、そんな感じですね。口癖はそうじゃないといけないよね、こうあらなればならない、こうあるべきだって感じです。でちなみにねイラストっていう観点で言うと音声では表現しづらいんですけど、禁断の心理話術エニアプロファイルっていう本はですねイラスト付きで載せてるんで結構イメージしやすいかなと思います。で9つのね性格、理解しておくと自分と違う性格の人、価値観の人を受け入れることができて器が広くなるってことですね。じゃあなんでねもともとこういう性格自分以外のタイプも理解する必要があるかっていうと、今言ったような器を広げるためなんですよ。で器が広くなると機嫌が悪くなりにくくなります。ってことはヒューマンスキル高まってるってことですよね。不機嫌であることがいけないってね、この話題コミュニケーションとかね、ヒューマンスキル界隈で何回も僕話してますけど、不機嫌であることがいけないっていう考えはね最初はねゲーテが言った言葉らしいです。でゲーテが本に書いたっていうのをいろんな人が読んで、その人生の後輩に伝えてってるっていう感じだと思うんですよね。ということでみんなね性格それぞれだよねっていうのが分かってると、自分と価値観が合わなくてもねムカついたことがあっても、そういう、性格違うしそういうもんだからなって思ってイライラしなくなる、そして機嫌悪くならなくなるということで、いいことばっかりなのでぜひね、自分以外のタイプもぜひよく聞いてください。こういう時ね大体自分のタイプだけ聞いちゃった後素通りしちゃいますからね。はい、ということで、タイプ2に行きます。タイプ2は、スマイリーですね。感情表現が豊かでいつもニコニコしてて、愛想がいい感じっていう、そんな人ですね。ただね人間関係がこじれるとねちょっとめんどくさいかもしれないですね。感情の起伏が結構激しいです。ニコニコおせっかいおばさんみたいなイメージですかね。人のことを気遣ってくれて愛してくれて面倒見が良くて人を喜ばせるのが好きな人っていう感じですね。見た目で言うとどっちかというとぽっちゃり型の人が多いかなっていう気がします。無意識の信念としては人から必要とされればうまくいくというふうに考えてます。だからね基本的に人を助けてあげるっていう行動に出るわけですね。他の特徴で言うといつも笑顔でフレンドリー、明るい雰囲気があるという感じでしょうか。優しいオーラをまとってて話し方が相手や話の内容によって変わるようなねバリエーションが結構ありますね。口癖としては〇〇してあげる、〇〇してあげよっか、どうしても大丈夫だよとか、一緒にやろうよ、感謝感謝、ありがとう、おかげさまでうまくいってますみたいな感じですね。はい。今ねタイプ1、2と話してきましたけど、なんか自分の子供まだね3歳になりたてですけど、タイプ1か2のどっちかの結構強い感じするんですよね。結構なんかねルールを守ったり人に守らせたりするの好きみたいなんで、だからもう生まれつきなんか性格で出るんだなって感じしますね。僕も僕の妻も全然タイプ1の要素はないんですけど、でもね英語喋るんですけど、英語喋るときは性格変わる感じがしますね。やっぱりバイリンガルは二重人格っていう本があるようにですね、 結構その使う言語によって人格変わったりするんで、というのをねもう3歳で感じますね。はい、ということでちょっと余談だったんですけど、次タイプ3ですね。タイプ3はクールです。まあクールはね冷静っていう意味よりは英語のねかっこいいっていうようなニュアンスから来てます。見た目がキリッとしててかっこよくて美しい体型をしているような感じが多いですね。まあシュッとした感じ。無意識の特徴は成功した人から好印象を持たれればうまくいくという、信念を持ってます。特徴はエリートっぽくて、まあ、行動力があってリーダー気質ですね。基本的に成果を上げることにこだわりがあります。職業で成功するのにふさわしい態度に性格がマッチしてるような感じですね。まあ、なので、まあ、やっぱり社会的に成功している人は多いです。まあ、今のザ資本主義社会に向いている、まあ、性格かもしれないですね。うん、まあ、だからといってタイプ3が優れてるってわけじゃないですよ。そこ勘違いしないでほしいんですけど、はい。で割とね早口で目を見てズバッと話して自信があって合理的な話し方でアクションが早いすぐやる感じっていうそんなイメージですね。まあ、口癖としてはもっと効率的にすぐやろうよ、結果出すぞ、臨機応変にやろう、ブランディングスピードみたいな感じですね。うん、まあ資本主義社会で戦うと、まあ、タイプ3の人っていうのはね成果を追求すること自体がねもともと持った性格なので目立つポジションになることが多いですね。だからといって、まあ、資本主義で結果出しやすいんでいい性格だと思われがちですけど、まあ、そういうわけじゃないんだよね。うん、そこねちょっと繰り返しになっちゃうんですけど勘違いしないでください。タイプの性格に優劣はないです。健全度っていうので優劣は変わります。タイプ3にも良いタイプ3と悪いタイプ3っていう健全度の問題があってそっちを意識するべきだということですね。で参考までに有名人でタイプ1ルーラーだとまあ一郎さん、江角真紀子さん、北川景子さんだと言われてるみたいですね。タイプ2スマイリーは萩本欽一さん、黒柳徹子さん、柳原加奈子さんみたいなイメージで、タイプ3クールは木村拓哉さん、本田圭佑さん、ビジネス系だと三木谷博さんっていう感じですね。ただこれはね本人が公表してるわけじゃなくてあくまでね、まあ、いろんなサイトとか本が予想をしてるっていうそんなレベルなのでそのレベル感で捉えてください。もしねどの有名人がどのタイプか知りたい人は、まあ、Google で調べるといろんなサイトが出てきます。まあ、ただね僕が見る限り直接会ったことがある有名人がね違う性格に分類されてるケースってのもあったんで、まあ、本当にそうかなっていう程度で、うん、まあ本当にご参考程度で捉えるのがいいと思います。はい。で、最後補足なんですけど、エニアグラムにウィングっていう概念があって、まあ、例えばね、タイプ2の場合は1寄りの2と3寄りの2があるということですね。で、まあ、ウィングっていうのをね、詳しく知りたい場合は、エニアグラム、あなたを知る9つのタイプっていう本を読めばですね、もっとウィングについてもわかります。まあ、ただね、コンテンツビジネスに生かすという観点で僕はエニアグラムを話してるんで、まあ、あんまね、深入りしなくてもいいと思いますので、バランス持ってね、自分の本業がおろそかにならない程度に使ってもらえればと思います。はい、ということでね、今回エニアグラムタイプ1から3を話してきました。次回はタイプ4からタイプ6を話そうと思ってます。最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。